救いなしに、自分の利用者に従って救われるというようなことが問題なのではなく、神は肩より見られない方であるゆえに、そしてまた公明盛大な裁き主であるゆえに、外面的な長所とか人間の持っている知識などにはよらず、神に対する態度あるいは心の状態によって神は人を裁かれるのであります。この説においては、主なる神が人間に対して告発をなさり、判決を下さるということが記されています。このような神の告発や判決に対して私たち人間はどのような態度を取るのでありましょうか。罪ある者は偉大なる裁判官の前にひれ伏し、罪を告白し、心から罪を悔い改めなければなりません。ところが、ロマ書第二章を見ると、人間は罪を認め、罪を悔い改めようとはせず、かえって一生懸命弁解しようとするのです。私は罪を犯しましたというこの一言は、多くの言葉の中で最も言い表すことの難しい言葉であります。人間は自分の罪を認めようとしません。コリント第一の手紙11章31節には、もし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと書いてあります。この説から私たちは、神の裁きが誠に義なる裁きであって、決して不法ではないことを知っています。主なる神が義であられ、聖なるお方であられ、愛なるお方であるがゆえに、神の裁きは不法ではないんです。この裁きは必ずやってくるものであり、誰もこの裁きから逃れることができません。ロマ書十一章七節の後半に、私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのですとあります。来たるべき裁きという誠に重大な真理も、福音の一部を成しているのです。自分の罪を告白する者は罪を許されます。それに対して罪の中にとどまる者は、その結果を自分の身に受けなければなりません。ロマ書二章四節、神の豊かな慈愛と忍耐と寛容とをあなたは過分しているのですか。あなたは神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないのですかと。あなたは今日までこのことを知らなかったかもしれません。しかし、今日あなたは主なる神があなたを悔い改めに導くことを知ることができたのです。それですから、もはや弁解の余地はありません。やがて怒りの日がやってまいります。そして義なる神の裁きが下されるのです。私たちはその裁きの時に、裁かれずに済むように一生懸命努力すべきではないでしょうか。ヨハネ伝三章十八節には、御子を信ずる者は裁かれず、神の怒りに遭うこともないと記されています。ここに一つの実話があります。ある父親が罪を犯したために 裁判にかけられることになりました。そこで彼女の友人は弁護士を頼むように勧めましたが、彼女はそれを真剣に考えようとはしませんでした。まだ大丈夫、まだ大丈夫、心の中でそうつぶやいた夫人は、友達の忠告をないがしろにして日々を送っていました。そうするうちに裁判の日が刻々と近づいてまいりました。そしてとうとう裁判の前日になりました。この時になって初めて彼女は真剣になり、友達の紹介してくれた有名な弁護士のところに駆けつけました。明日の裁判のためにどうか私を弁護してください。彼女は必死になって弁護士に頼みました。しかし弁護士は静かに首を振って答えました。奥さん、もう遅すぎます。私はあなたと争った人の弁護士となってしまったのですから。この実話と全く同じように神は私たちを取り扱っておられるのです。すなわち神が御子を世に使わされたのは、要さばくためではなく、御子によって世が救われるためであると、ヨハネ伝三章十七節に書いてあります。主イエス様は裁き主ではなく救い主なんです。しかし聖書によれば、神は御子主イエス様にすべてを与えられた、すなわち裁く権威をもお与えになられたと書いてあります。ある時主イエス様は世を裁く裁き主としてご自身を表さるでしょう。今日私たちが主イエス様を自分の救い主として信じ受け入れないならば、やがて主イエス様は救い主としてではなく裁き主として我々の前に立たれ、その裁きによって滅びなければならないのです。ヒブル書四章七節、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。またコリント第二の手紙六章二節に、今は恵みの時、今は救いの日ですと書いてあります。